やっほー、ルンルランラランアオイだよ。今日はいっぱい話します。っていうのも、私は昨日今日明日とお休みで、予定はあるんですけど、ちょっとゆっくりできる日なのでいっぱい喋るぞっていうことで喋ります。昨日もね、 YouTube とか撮ったりして、よいしょ、なんで私ってこんなに喋れるんだろうって不思議なんだけど、すごいよね。しかもさ、毎回さ10分以上は喋ってるじゃん。なんかもう喋り疲れるみたいなことないのかなって自分で思うけど、ないんすよね。ずっと喋っちゃう。もう独り言は本当に言わないから、家では一切喋らないんですよね。虫が出た時とかにうわーってなるけど、もう本当にそれぐらい、一人の時にはあんま喋らないです。よいしょ。じゃあ早速何話す？今日は何聞きたい？今日は昨日夜 LINE してて、友達と、でその LINE がなんか人間関係のなんて言うんだろう、ご縁が切れるタイミングとか、人間関係の断捨離みたいなのってどう思う？みたいな話があって、でそこに対してなんか話してたんですよね。さあ、まあ高校生とか大学生ってあんまピンとこないかもしれないけどさ、なんだろう、もともとあった縁がどんどんどんどん切れていくって言ったらあれだけど、なんかこう薄れていくみたいな感覚はやっぱ学生卒業してからの方があるなって思って、まあそれこそなんだろう、あんまり会わなくなるとか連絡もなくなるとか、まあ多分普通にみんなあると思うんだけど、それが悪いことだともあんま思わなくて、私は、まあ、寂しいなとかは思うけどさ、なんだろうな、その人と学生の頃出会った人たちってさ、出会うべくして出会ってるというかさ、なんだろう、もうこの中で仲良くしてみたいな感じだったじゃん。だから学生の頃は気があったとしても、なんかそれがじゃあずっと気が合うかって言われたら、なんかそうでもないよなって思うから、自然とねこう会う頻度が少なくなるのもそうだし、お互いそれぞれ違う環境とかで過ごしていたら、まあそりゃそうなるよなみたいな感じなんですよ。それこそね、私は地元の友達とはほとんど会うことがなくなったりとか、まあ本当にたまに会う、地元に帰って誰かと会う予定って本当に 2,3 人ぐらいしかいない。もともとね結構いたけど、でもまあそういう風に変わっていったりとか、あとはまあこっちでね出会った人とも気づいたらこう会わなくなってたりとかみたいな感じで、こう自然とやっぱ濃くなる縁は濃くなるし、薄くなる縁は薄くなっていくなみたいな感じで思うんですけど、まあ友達とか仕事仲間とか恋人とか好きな人とかでも全部通ずると思っていて、もうなんかタイミングがやっぱあるから、ご縁にもめっちゃ出会えるタイミングもあるだろうし、逆になんかこう一気に離れていくタイミングとかもあると思うんだけど、大体そういうのって重なるじゃん、タイミング。なんで今こんなに辛いのみたいになる時ってさ、大体同じ時期にさいろいろ重なるけどさ、そういう感じでね、人間関係で悩むことあるかなと思うんですけど、私はなんか捨てようとしなくてもいいけど、その人間関係の断捨離っていう言葉を使ってるんですけど、人間関係をとか誰かとのご縁をわざわざ捨てようとするのはすごく悲しいことだし残酷だなって思うけど、なんか頑張ろうとはしなくていいんじゃないかなと思って、こことは絶対つながっておきたいから頑張るとか、まあ、この人とはにはなんだろう、嫌な思いさせたくないから変な意味でね力を入れて頑張るとかはしなくていいんじゃないかなって思っていて、やっぱ人間関係ってその気使うとかはもちろん大切だし、相手を思うみたいなのは大切だけど、なんか頑張っ で続けるものではないから、なんかそこはすごく思うかな。頑張りながら一緒にいるのは違うかなって思うから、わざわざ自分から捨てようとはしなくていいけど、でも頑張ってるなって思うのであれば、多分そう、あまり重要人物ではないっていうか、まあきっと今頑張ったところでいつかね途切れちゃったりするんだろうなって思うから、意外とこう意識してなくても自然と離れていったり自然と近づいたりとかしていく気がするかな。だしお互いなんか無理なくね一緒に入れたらいいよね。一番はほどほどに、なんかタイミングとかもやっぱ合うんですよね、気が合う友達って。今日今月会おうとかっていうタイミングとかも、でもそれって本当ね変わっていくと思うんですよ、その人生のタイミングで必要とする人って。みんなねそれぞれ変わっていくと思う。もし私が結婚したら結婚してる人とばっかり会うだろうし、もし私がなんだろうな起業してたら起業家ばっかりと会うだろうし、みたいな感じで人生のステージによって出会う人とか会いたくなる人とか会う人って変わっていくと思うから、今の自分の人生のタイミングで出会う人は本当に何だろう、そういうタイミングというかだと思うし、なんかさご縁がさ、まあ何だろう、途切れちゃった時、うまくいかなくなっちゃった時とかってさ、すごくそのご縁に対してマイナスに考えちゃうじゃん。ああなんでこうやって終わっちゃったんだろうとか、もうこの人じゃなきゃみたいな思うこともあると思うし、別にその思うことが悪いことではないけど、でもその後に一つのご縁がなくなった後って、私めちゃくちゃ強烈なご縁が入ってくると思っていて、これは私の話なんですけど、でなんか一つのご縁がなくなった後ってまた新しいご縁が入ってくるって思っていて、それは実際に私も周りの人に教えてもらったことだし、実際自分も実感して感じてることだから、なんか本当に一理あるんじゃないかなって思うけど、その自分のタイミングでやっぱり必要な人と出会えるし、だからすごい常に出会うべく人は変わっていくのかなとかも思うけど、それは決してなんだろう、マイナスなことではなく、自分のね今の人生を歩んでいるからそうなるっていうことで、ことだよね。でもやっぱり人間って大切にできる人のキャパが決まってるんですよね。これは教えてもらった話なんですけど、人間が大切にできるキャパの人数って大体150人なんですよ。だから150人超えるとみんなに優しくできないっていうか、こう大切にしてるつもりになってるだけで意外と大切にできてないとかになっちゃうから、150人が大体の基準らしいです。だからインスタとかでもさ、何百人何千人フォローしてたりしても、実際のところ150人ぐらいしか大切にはできないって言ってた。私の100インスタグラムは本当に自分の友達はいないので、フォローしてる人の中にもう仕事で出会った人とか仕事関係の人しかいないので、友達と呼べる人で仕事仲間っていう人もいるけど、基本本当にプライベートの友達はフォローをねだいぶ前に外しているので、私のインスタには大切な人はあまりって言ったらあれだけどいないかもしれないけど、でもインスタのそういうのとか分かりやすいよね。 LINE の友達とかもさ、そうそうそう150人だから、150人から例えば150人が148人になりましたってなったら、後からまた2人大切な人が追加されるってことだろうし、150人がずっと150人じゃないかもしれないしね。40歳になったタイミングで50人ぐらいのその大事な人たちに何かのきっかけで出会うかもしれないし、私少ないわとかって思う必要もないし、 なんかむしろ少なかったら少なかったでその人たちをねちゃんと大切にしているっていうか指定できているっていうことだと思うからいいことだと思うし、そうね、しようと思ってしようと思ってするっていうよりも自然と連絡が減るとか自然と会わなくなるみたいなことがやっぱ多いかな。悲しいけどね、悲しいけど、でもやっぱりなんかそれが全てだなとも思うし、またタイミングが合えば会うだろうし、そこもねお互いのタイミングだったりとかでできていくんじゃないかなって思う。なんか復縁とかもさなんか今インスタのストーリーで恋愛相談の募集をしてるんですけど、結構その好きな人がみたいなもあるけど、もちろんそこに対して出会えたことの感謝とか、その人と過ごした時間とか、その人を好きになれたこととかに対してはめちゃくちゃ素敵なことだとは思うけど、本当にタイミングがあったり、本当になんだろうな、出会うべくして出会ってる人なら今じゃなくて今後また連絡したりとかあると思う。大学の時の友達とかで、男の子の友達とかで、なんかこの人と卒業して会うと思ってなかったみたいな人と会うことがあったりするから、意外とねそうなのかなって思う、うん、かな、うん、なんか面白いよね、想像つかないなって思う人生で、このあとはまあなんかよく終わりは始まりって言うじゃないですか。何かが終わったタイミングって本当に何かの始まりだなって私自身も思うから、あまり終わりに対してネガティブにならなくていいかなって思う。なんでこんな深い話になってるんだ今日よいしょ、昨日の LINE か、昨日の LINE だ。そうねえ、 LINE でさ随時こういう話をしてるっても結構すごいことだよね、面白いよね。まあ、なんかどう思うみたいな感じで言われてさ、人間断捨離ってどう思うみたいな感じで言われてさ、私も必要だと思うし、なんかしようとしなくてもそういうのってなっていくんじゃないみたいな返信したら、まあ、そのことの LINE あるあるなんですけど、お互い自由だからそのタイミングで既読無視とかもあるし、でも自由なさ LINE ってめっちゃいいなって思って、そのことの LINE めっちゃ好きなんですよね。お互い言いたいことをバーって送って満足したらもう相手の返事があっても既読無視みたいな。既読無視って別に暴力じゃないですからね、ある程度の信頼性があればって思うけど、私もその感覚だからさ、あの別の人にさめっちゃ毎回多分無意識で既読無視をしちゃってたらしくてそしたらその人職場の人なんだけど、私がめっちゃ既読無視する人人間になっちゃって、あーごめん、無意識なんだよな、意識的に既読無視はそんなしないよはい、偉いんだ私、ストレッチしてた、ヨガみたいなことしてた今、このポッドキャスト撮りながら、器用じゃない、体を動かしながらこの真剣なテーマに向き合ってたよ。葵ちゃんは器用だな、よいしょ。昨日さ本屋さん行ってさ、本屋カフェみたいなところ行ってさ、本ずっと読みたかった本はそのめぐみさんの痩せるこうやって私は痩せましたみたいな本が新しく発売されてて、それをもう見ようと思って、それってさ別に買わなくてもさ一回読めば知識になるからさ、そういう本屋カフェみたいなところで買わなくても読めるところで買ったんですけど、あ買ってない読んだんですけど、もうめっちゃ勉強になった、食事とか、まあ、生活についていろいろ書かれてて、いやでも本当そうだよなみたいな、意外と知ってるようで知らないからさ、ダイエットの仕方とかさ 健康体の維持の仕方とかありがたい、はい、でもねちょっとね私の体ってやっぱ分かりやすい、あの太ってもそうだし痩せてもやっぱ分かりやすいから頑張りがいがあります。ダイエットのスタートは分かんない、あの本が40代向けの方に作られてる本だからっていうのもあるけど、ダイエットの最初は5日間炭水化物を断つことが大切なんだって。でそこでバーンと落としてそこからやる気を出すみたいな方法があるらしくて、炭水化物ってみんな何か知ってる？私の大好物のお米なの。できるわけないじゃんみたいなできるわけないけどどうしようと思って、スープとか炭白質、卵とか魚とかお肉とかで生活するらしくて5日間も、でもそこでそうめっちゃ落ちる人は落ちるらしい、3キロとか落ちる人もいるし 1.1 キロとか痩せる人もいるしみたいで、そこでやる気を作ってからそこから維持していくみたいな感じでダイエットってなるらしくて私はもう全然さ、あんなもう最初からえっってなったけど、でもね、例えばそれをお米じゃなくて何がいいんだろう、お米の代わりになるものって何がある、春雨とかがいいって言ってた、豆乳麺とか豆腐麺かとかを使ってたらしい、めぐみさんは。でもさ、その反動で私めっちゃお米食べちゃいそうだなって思って、でもそのなんかそれやっぱそれぐらいやらないといけないんだっていうのはすごい勉強になった。5日間ってやばーみたいな5日間ってガチってなったけど、それぐらいの覚悟を持ってダイエットをスタートしないといけないんですって。でも3キロやったら3キロで人ってマジで変わると思ってて、なんか別に太ってなくてもやっぱその体を整えることでめっちゃ変わると思うんですよね。締めるみたいな、体を締めるっていうのはすごく大切だし、姿勢とかもやっぱ良くなるから、無駄なねお肉を削ぎ落とすことで、そこだよ私が目指しているの。むやみにね痩せすぎてもね、それはそれでちょっと心配されちゃうから、そこっていうよりもなんか本当に健康体によりなりたいですね。よし、じゃあ今日も頑張ろうぜみんな。よし、私も午後から動き回ります、動き回り考えまくります、こういう日が大好きです。よいしょ。今日も可愛くなります。ではみんなバイバーイ。